さて、ここからは声の広場レギュラーコーナーとなります。はじめは3日盲連協議会コーナーです。今回は青年協議会会長大吾田誠さんの声をお届けします。
日盲連の協議会コーナー、青年協議会会長の大吾田誠さんにスタジオにお越しいただいております。大吾田先生、お忙しいところすいません、よろしくお願いします。
お願いいたします。
はい、ちょうど1年ということで2年目に入った青年協議会ということなんですけど、
はい、
大吾田先生、1年間やってみていかがでしたか？
はい、昨年1年間はですね、まずはこう人の名前を覚えるとか、組織の体制を覚えるとか、年間の行事のスケジュールを覚えるとか、そういったインプットの時期だったかなと思います。ですからなかなか自分のカラーをね、前面に出していくということはできませんでしたけれども、だいたい1年間をかけて、この協議会の魅力、また一方で協議会の限界といったものもね、見えてきましたので、今年は少しずつ大吾田らしい大吾田カラーをですね、出していける年になるのかなと、そんなふうに思っています。
はい、先ほど一つのキーワードとして魅力と限界というものがあったと思うんですけど、うん、その大吾田先生が考える、大吾田会長が考える、その青年協の魅力というところはどんなところでしたか？
はい、魅力というのはですね、やはり全国津々浦々にそれぞれとても魅力的な人材がたくさんいる。で、彼らがそれぞれの場所ですごくこういい活動をしているっていうことが分かったことです。やっぱりこれまでですね、私あまりこういう全国組織の活動に参加してこなかったんですけれども、昨年主に全政大会等でですね、いろんな方に会っていろんな話をする中で、日本のね、津々浦々にはね、本当に素敵な仲間が頑張ってるんだなということが分かった。で、ひいてはそれがね、会の魅力だなと私は思っています。
はい、それでは1年を見てみて、それで限界としては、あるいは課題と申しますか、はい、そこら辺も伺っていきたいと思います。
はい、これは全国組織である難しさだと思います。例えば直接みんなで集まって顔を突き合わせていろんなことを話し合ったり、いろんなことを決めたりするっていうことは難しいですし、またみんなが参加できるイベントを開催するというのも非常にこう労力がかかると難しい面があります。はい、ですからそのあたりがね、限界というか、全国組織をマネジメントしていく上でのね、工夫すべき点だなということが、まあ、昨年1年間を通じて分かってきたように思っています。
はい、そんな中で昨年は盛岡でしたよね。はい、確かに全体が一堂に会する機会というのは、昨年の盛岡の大会であったり、
はい、
それから今度5月の末にあります全国盲人福祉大会だったりするのでしょうけど、
はい、
この全国盲人福祉大会、盛岡の大会については昨年ご報告いただいたと思いますので、
はい、
この盲人福祉大会についてはいかがでしょうか？
これはですね、まあ、青年協議会として、何か積極的にですね、この大会に合わせてやっていくということは実はないんですね。
はい、
ですから昨年盛岡の大会で決議された青年協からの要求項目、これがきちっと全国組織の日盲連の中で反映されるように、働きかけを行っていくということが中心になろうかと思っています。
はい、その青年協で挙げられた決議項目、振り返ってみようと思います。お願いします。
はい、3つございまして、まず1つ目は就労に関する問題です。全国の地方公務員試験において、例えば活字の処理ができること、単独で業務が遂行できることといった条件が募集要項にですね、入っていることが多いんですね。
はい、
でこれによって多くの視覚障害者が公務員になる道を閉ざされていると。ですからこういった差別的な条件を直ちに撤廃するようにということがまず1点です。
はい、
で2点目が交通に関する問題です。都心のですね、たくさん利用客のいる駅はかなりバリアフリー化が進んできたんですが、地方のあまり乗降客の多くない駅ではですね、まだまだ、まあ、全くと言っていいぐらいですね、バリアフリーが進んでない現状があります。ですからこういった地域間格差といったものがですね、バリアフリーの場面で生まれている、この現状を問題視していますので、地域の小さな駅であっても安全に視覚障害者が使えるようにきちっとバリアを取り除くようにということが第2点目でございます。 そして第3点目、これは IT に関する問題です。最近は、スマホとかタブレット端末が普及してきましたけれども、まだまだ視覚障害者には使えないものであったり、十分にこの利便性が視覚障害者に、享受できていない部分が多く見られます。ですから、さまざまな開発者あるいはメーカーに対して、視覚障害者のユーザーもちゃんと意識してですね、せっかく便利なスマホやタブレット端末ができてきているのであるから、これを視覚障害者にも使える、で我々の生活がさらに便利になる道具としてこれを開発してほしいということが3点目の要求事項でございます。
はい。そんな中で、その大田先生なりの1年目の取り組みとして、昨年の12月に研修会、港区でしたっけ、で研修会を行いまして、それで人材派遣会社、今経営されております初瀬雄介さん、柔道の選手ですよね。
そうですね。
それからあと NTT の方で、なんかスマホの入力についてというのをやってて、さすが早速取り掛かってるなというふうに思ったんですけどそのご報告をいただいてもよろしいですか。
はい。ですね、まずは初瀬さん、皆さんご存知かもしれませんが、彼自身弱視なんですけれども、主に障害者を一般企業に紹介をするということでビジネスをやっています。で、直接彼はいろんな企業と接点がありますので、実際に企業の中で必要とされている障害者の、能力、また募集採用にあたって、どんなふうに面接に対応すると企業側にアピールしやすいんだということを具体的な経験を交えてお話をいただきました。
はい。その初瀬さんのお話の中で、大田先生が印象に残っていることはありますか？
そうですね、やはりまずは面接にあたっては、自分には何ができて何ができない、あるいはどの点で配慮が必要なのだということをきちっと自分で理解していって、自分の言葉でそれを伝えられる、これが採用に結びつく一番のポイントなんだと。で、これは企業の中に入ってからもね、きちっと自分らしい仕事をしていく上で重要な能力でもあるというふうにおっしゃっていたのが印象的でした。
はい。じゃあそれではもう一つの方の NTT の方の、これはスマホの入力についてでしたっけ？
はい、そうなんです。私も半年ほど前からiPhone 使い始めたんですけども、文字入力っていうのはすごくこう難しいんですね。やっぱりツルツルした画面で文字を入力するというのは難しいの で、NTT の研究所で視覚障害者がどうすればね、文字が入力しやすいのかということを研究している方がいるんですね。で、現にその研究に基づいて作られたアプリケーションなんかもありまして、それを実際に持ってきてデモをねやってくれて、で我々も実際に体験してみると、そんなイベントを行いました。
はい。どうですか、入力はそれでも難しいなって思うのはありますか？
そうですね、現状のものよりはですね、かなり入力しやすいなという印象はありましたけども、やはりね、ガラケーのね、はい、ボタンを、ポチポチ押すというのがね、慣れておりますし、あれに勝る方法は多分まだないのかなというのが私の感覚ではありますね。
はい。その中で、じゃあ1年目の活動を振り返ってみたんですけど、じゃあこの2年目に向かって、先ほど先生は、大ごだカラーを出していきたいというふうにおっしゃってました。はい、具体的に言った話を伺っていきたいと思います。
はい。先ほどの話の中で、全国津々浦々にすごく魅力的な人材がいるということと、一方で全国組織なので、そういった全体としての活動を行っていく難しさというのを述べました。で、私がですね、1年通じて感じてきたのは、なんとかこう全国津々浦々で頑張ってるみんなをつなげるネットワーク、これが我々青年協議会に求められているものなんだなっていうことが分かってきました。で、先日ですね、料理に詳しい友人からこんなことを聞いたんですね。美味しいカレーを作るために一番大切なものは何か、それは玉ねぎなんだっていうんですね。
玉ねぎですか？
ええ。カレー料理になってしまうと、玉ねぎってもうね、形がほぼなくなってしまって、あるかないかよくわからないんですけれども、実はですね、お肉とか人参とかじゃがいもとかね、あるいはルーもそうか、
はい、
をつなぎ合わせてるのって玉ねぎらしいんですよ。で、玉ねぎ自体がね、強い自己主張はなかったとしても、ちゃんとそこに玉ねぎが効いていてね、で、それぞれの美味しい材料をね、つなぎ合わせなければ美味しいカレーにはならないらしいんです。
はい。
ですから私もですね、今回この2年目はですね、 いい玉ねぎになろうと思ってます。
いい玉ねぎ、
はい、全国各地でね活躍してる美味しい、まあ、お肉やじゃがいもくんとかですね、人参をちゃんとネットワークでつなげていくと。でもしかしたらね、私がこう自分で旗を振ってこちら頑張るぞっていうことでは実はないかもしれなくて、みんながつながりやすいネットワークを作っていく。それは例えばインターネットとかホームページ、メーリングリストなどの活用かもしれませんし、あるいは顔を合わせた時に人間関係をうまく作るという、そういうことかもしれませんが、そういったことでですね、全国組織として有機的に青年協が発展できるような、そんな2年目を目指したいと思っています。
はい、具体的にはそのなんだろう、ツールとして例えば昨年 SNS とかその IT 関係というところでやっぱり攻めていきたいっていうようなことをお話は伺ったような記憶があるんですが、
はい、
やはり SNS とかいうのはやっぱり強みではありますよね。
ありますね。もっとも私もですね、自分で言った以上始めなければと思って、Facebook を始めたんですよ。
ああ、そうなんですか。
そうするとね、結構ね、Facebook って実は、デザインが複雑だったりして、
はい、
視覚障害者になかなか使いにくいなってことが分かりました。
はい、
ですから、できればね、もっとこう、みんなに使いやすい方法って何かなというふうな今模索をしています。やっぱり今、メールの方がね、比較的使いやすいなという実感がありますので、昨年1年をかけて、各県のですね、青年部長さんにみんなメーリングリストに入ってもらったんですね。
はい、
ですから、徐々にメーリングリストが充実してきていて、全国の活動がですね、すぐにこう、各地域地域に伝わるような関係ができつつあります。ですので、やはり中心になるのはメーリングリスト、また、さまざまなイベントを告知するホームページになっていくんだろうなというふうに思っています。
はい、もっとじっくりお話を伺ってきたかったんですが、そろそろ終わりの時間が見えてきましたので、最後先生にこの放送を聞いてリスナーの皆様に一言メッセージをいただければと思います。どんなことでも構いませんので、
はい、
一言お願いします。
はい、大和田の2年目が始まりました。昨年だいぶですね、青年協の状況も日漏れの状況も分かってきましたので、2年目では私の大和田としてのねカラーをどんどん出していきたいなと思っております。で、皆さんからもぜひ励ましのお言葉、また叱咤激励をいただければありがたいなと思っております。では2年目の大和田体制もどうぞよろしくお願いいたします。
はい、今回の全国大会はどちらでしたっけ。
あ、今年は9月にですね、広島県の福山市で行われます。
あ、はい、これからますますちょっと忙しくなっていくでしょうけど、体壊さないように頑張ってください。
はい、
今回は青年協議会会長の大和田誠さんをスタジオにお招きしてお話を伺いました。先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。